ジオもっこもこパレード。
タガプロ。
悪徳マネージャーは
そこつきますか。
悪徳じゃなくてもいい。
しょうがないですね。
チーム 3D のマネージャーしてた、
あ、はい、
ミス・ハンコックが大好きなトモキンです。
お、好きな悪徳マネージャーは、DDT プロレスで、今から 7,8 年前にメタルヴァンパイアというグループがあったんですけど、そこで悪徳マネージャーをやってた松井幸典が大好きなドルフィンです。
松井さんやってたね。
そうです。ミスタービックリー松井は大好きなんです。まあね、レフリーあの人上手やなと思うんですよね。
あの人いいよね。
いいですね。
あの DDT に変わってきた経緯とかがさ、どうなんかなっていうのはちょっと正直思ってて、
それはあの大阪プロレスから
来た、そうそう、大阪道の区 DDT みたいな感じで、テッドさんとかも道の区大阪みたいな動きがあったやつ、あの辺どうなんかなとは思いながらやったけど、DDT 結局居座ってるもんね。
そうですね、もう10年ぐらいになるんじゃないですか。
やっぱ定着してるです
ごい。そうですね、あの最初ね、あの大阪プロレスで僕はあの方を認知したんですけど、あの食いしん坊仮面とエベスさんとのあの掛け合いなんか上手ですし、臨機応変にね何でもできるんで、
そうちゃんとできるもんね。
そう、ちゃんとした試合もできるし、いろんなことができるん で、でその方がわー、悪役あの時ついたんでね、びっくりしたんですけど、ちゃんと悪役を演じてましてね。
そうやな、そういう意味では忘れてたわ、我々の一番忘れたあかん人がおった。
誰ですか？ KY 若松？
違う、それはもう普通すぎる。あのね、
はい、
昔ドラゴンゲートにね、
はい、
玉岡金太っていうレフェリーがおってね。
玉岡金太さん、はい、
あの一時、あの時の悪いチーム名忘れたけど、そこで悪徳レフェリーと悪徳マネージャーしてた。
へえ、玉岡さんがですか？
玉岡さんね、まあ、もう今ちょっとドラゴンゲートの黒歴史やからね。
あ、そうなんですね。
三田市出身でね。
ほうほうほう、
うちの弟同級生やね。
若い人なんですか？
うん、
へえ、
昔っからプロレス好きでさ、弟とかよくほんまに玉ちゃんのジャーマンは一番すごいわってよく食らって帰ってきて。
ほう、へえ、
一時ほんまに頑張ってたんやで、レフェリーで。
ね、好きでそういう団体入って。
そうそう、もともとメキシコ行ってプロレスラーになるべしやって、
ほう、
結局でけへんかってレフェリーで、
へ
え、デビューしてんけど、まあそういうのも良かったみたいで、ね、
へ
え、まあいろいろあって。
ああ、そうなんですね、
ちょっと今はもう表に出てないんだけど。
ああ、なるほどね、
ね、そうですね、まあ、悪徳レフェ、悪徳マネージャー、
マネージャー、はい、
っていうのはやっぱり日本にはあんまりいない。
そうですね、なんかイメージとしては、あのアメリカのプロレスとか海外のプロレスではよくいそうなイメージですよね。
マネージャー自体いない。
あ、
悪徳じゃなくて、ね、いいマネージャーでもさ、日本でそれこそ KY 若松以外誰がいてんの、マネージャーと呼ばれる人。
まあ、今で言うと、皆さんのイメージをうまいこと、合わせようとすると下道。
下道やね、
今で言うと下道ですよね、
まあ、あの人プレイングマネージャーやから。
ああ、まあそうですね、確かに確かに、はい、
まあ下道やね、
ええ、
一番マネージャーらしい人、
あ
とは
過去に誰がいました？日本の団体で、
なん
かそういう試合することなく、星野勘太郎の魔界クラブ。
そうそう、魔界クラブ、あれぐらい違うかな。そうですね、過去に誰かあったんかな。まあ言うたらチームにつく誰か。
そうですよね、
あんまりいないのよね。
そうですね、
だって東魂三重心にはそんなおらへんし。
いなかったですね、
うん、
その、あの時代の新日本とか全日本なんか特にそんなんがいなかったですよね、UWF なんか特にそんなんないな。
いるわけないし、ね、
はい、
SWS、 S、まあ若松おったけど、
あ
当時はまだ現役やったから、
あ、まあそうですね、うん、FMW、
FM にはまあ後期 FMW はある意味サムソン風紀っていうかマネージャーみたいな感じやったけど、
はいはい、
ちょっと違うもん、
ね、
うーん、そう思うとあんましいないのかな。
そうですね、そう、なんかいわゆるこうメジャーの流れを組んだところにはいない感じがしますね。
そうやね、だから例えばその女子が絡んできたりして、
あ、なるほど、
今の新日本のマリアとか、ああいうふうな立ち位置の人はちょこちょこいてたけども、
ね、
まあ、飾りやもんね。
そうですね、
あんまりほんまに日本にはマネージャーっていうのは根付かへんのかな。
そうですね、リックルードと蝶野がやった時のメデューサとか、
ああ、うん、そうやね、
メデューサ綺麗だったな、僕大好きなんです
よ。そうな、結構オーバーハンやったよ。
いやいや、メデューサ綺麗じゃないですか、なんか中学の前半ぐらいでしたけど、うん、エロいなと思いましたもんね。
あ、そう、
はい、
オーバーハンやな思う今思い出したけどさ、尾崎前にミニポリスメンって、
おー、いましたね、
あれはマネージャーかね。あ
ー、ポリスウーメンもい
ま、ポリスウーメンはあれはまあ別やけど、
あれはそう、マネージャーじゃないですか。
割とあの辺が最新で最古かもしれない。
ああ、そうですね。確かに確かに。
あんまりおらへんな。
そこに来ると思わなかったですね。
メデューサ来たから。
あ、メデューサ。
私、どうしてこんなにめんどくさい性格なんでしょうか。
僕にはどうして友達ができないんだろう。
わし、なんでこんなに人見知りなんやろか。
そんなお悩み、ズバリ解決。コミュ障の、コミュ障による、コミュ障のためのポッドキャスト。その名も
中近東ラジオ。
ただいま絶賛配信中。
聞いてくださいね、ださいね、ださいね、ださいね、ださいね。
今回はね、
はい、
久しぶりにメール読んじゃおうかなと、
お、
うん、思いまして。
なるほど。
うん、まあ、読まなあかんメールが来てるんですよ。
あ、そうなんですか。
はい。クレームのメールです。
え、
読みます。
はい。
いつも楽しく拝聴しております。
はい。
ダンです。
はい、
6月27日配信第214回を聞かせていただきました。
どんな回でしたかな。
まずオープニングですが、
はい、
というより昨今のオープニングは私のネタがずっと続いていますが、
はい、
これ誰も気づいていないんですかね。
ん、
すでに1回読まれてます
え、そうなんですか。え、
いや、あんまり自覚はないんだけど、
え、はい、
うん、今回だけじゃなく、
はい、
現在連続して読まれているネタすべて過去に読まれています特に、
はい、
好きなユニットはと、
はい、
好きなプロレスモノマネ芸人は、はい、に関しては、はい、私がスカイプ出演した時に選ばれた方です
だから覚えてるんじゃないですか。
うん、まあ、っていうか我々覚えてないの具合これって要はすでに使われたネタをもう一度使い回しをしているってことですよね。まあ、私としてはそれでも全然構いませんが、まさかそんなことにも気づかずに呼んでるわけじゃないですよね、うん、ドラプロってそんなに情報管理がずさんな団体じゃないですよね、
はい、
納得のいく言い訳を期待しています。
はい、
ずさんですいや、結構ずさんじゃないと思うん
だよね。我々 P マークも取ってますしね、大丈夫ですよ。
大丈夫よね、
はい、あのいいお題だったからこそ、
あ、そうそうそうそう、
当時いなかった僕らを交えてもう一回やろうかっていうね、2時間くらい会議しましたよ ね、
そうそう
ね、
確か名曲はやっぱカバーされるもんや
ね。そうですそうです、徳永英明みたいなもんですよ、
そう
本当に。
そうね、
ダンさん、なんで そこをつつくんですか。
お前な、あかん、ずさんじゃないですよ。
そうですよ、はい、
さて本編です。
え、終わりじゃないんですね。
あ、一応はね、
はい、うん、
特に思い当たることがなかったので、
はい、
今回はメールできないかななんて思ってたら、とんでもないネタが最後に来ました。
え、どんなお話の時ですかね。
これはね、214回何の話だったかな。
トモキンさんと司くんの時ですかね。
あ、そうそうそう、5月のメールテーマを、
はい、
言うて、
はい、
7月のメールテーマを決めるっていう回で、
よしこと、
はい、おんちょろっとした時やね、
はい、
うん、
え、まさかそこについてダンさん言ってくれるんですか。
うん、で、まあ、ないかなと思ってたら、
はい、
最後にネタが来ました。
ほう、
それはブロックレスナーの日本での最後の試合です
ああ、え、あの あの時は確か IGF でカートアングルでやったのが最後やっていう結論になりましたよね。
IGF の肌上げ線ブロックレスナー対カートアングル、
はい、
実は私それ生で観戦してました
、
というか私が人生で初めてプロレスを生観戦した思い出の興行です。
えプロレス童貞佐々木南吾は IGF なんですか。
IGF ですごいね、プロレスちゃうしな。試合内容は今となってははっきり覚えていませんが、 F5 が出ても決まらず、
はい、
アンクルロックでも決まらず、
はい、
一進一退の攻防でかなりいい試合でした。最後はアンクルロックでカートアングル勝ちました、
はい、
しかもあの試合 IWGP のベルトがかかった新日本非公式の言わつく好きな試合なんですよね。
おお、ありましたね。
あったね。でこれに関しては話すと長くなるので各自で調べてください。あの頃の IGF は完全にプロレス一色の興行でしたが、なかなか面白かったですよ、はい、それが今となっては点々点、
うん、
今回はこの辺で次回配信も楽しみにしています、ダンということで、
はい、
ダンさん生きてたんですね。なんか僕は、うん、なんか最近メールくださってないのかなと思いまして。い
や、くださってなかったんですよ。
ほうほうほ
う、うんうん、
でもしかしたらもうドラプロ聞いてくれるのもやめちゃったのかなっていうふうに思ってたんで、
ちょっと挨拶
か
されたかなと思ってたんけど、まあ、一応聞いてはくれた、
あ、そこがまずよかったです。ほっとしました。でクレームの件ですね、まずクレーム処理しましょうか、
うん、まあもうでも大体処理できたんじゃない
かな。さっきそうですね、我々ちゃんと管理もちゃんとしてますし、
そうそうそう、毎回こうね会議めっちゃしてる、ね、
いや本当会議の方が長いくらい
なんでね。そうやな、ほんま大変やもんね。
本当そうですね。
つかみ合いの喧嘩しながら。
いや、本当そうですよ。今日僕らも始まる前に
ね、
大変でした
ね。大変やったもんね。
ええ、
うん。まあ言えへんけどね。
いや、本当言わないですよ、
ね、
それは。
うん、そんな言うたらあかんけどね。
ええ、
ね、
で、IGF で、まずそこですよ、こっちから言いたいのは。
うん、IGF をなんで見に行ったんやろ。
ダンさんって、もともと、総合を見てたっていうふうに。
せやね、確かね。
言ってたんで。特にプライドだったと思いますけど、うん、プライドからはで、おそらくプライドが消滅したぐらいだと思うんですけど、うん、そこからまずいきなり IGF に、ね、行くのかなっていうのは、なんだ、物好きとしか。だってそうなんじゃないのかな。だってそこからプロレス行こうと思った時に、
うん、
大抵主要のね、当時で言った新日本かノアだと思うんですよ。
いやだから多分ね、まあ、はい、プロレスの知識は若干あったかもしれへんけども、はい、
猪木だけですかね。
ブロックレスナーとカートアングルを知ってたんかどうかって話
で。そうですね、
うん、
それがメインでしょきっと。
多分メインやね。でとこの時レスナーが多分 IWGP を持ってたよね、
はい、
うん、あの変な
こと、なんか返してくれって言って返してくれなかった時ですよね。はいはいはい。
だからうーん、謎やねこれね。
そうですね、うん、どこの会場に何本払っていたか知らんですけど、やっぱりダンさん、やっぱちょっとあれやな、変わってるな。
変わってる。
すごいな。でも IGF 僕一回も行ったことないんですよ。
行きたい？
行きたくないです。
せやろ、うん、あれ行ったってフラストレーションたまるだけやと思う、うん、先の量が増える工業やと思うんだけど
な、うん、そうですね、全てにおいてなんかそんな感じじゃないですか。で結局今は藤田と、
うん、
なんか小川が仲悪いみたいなのがずっと長引いてるのと、直前この配信か直前に行われた IGF では澤田が藤田のパワーボム食らって意識が戻らずにどうなったんかっていうので、ずっと毎日更新した、ツイッターも更新されず、でサイモン猪木がこれほんまマジやばいみたいなのをつぶやいて、それから更新なく、やばいんじゃないかと思ったら、なんかちゃんと退院しましたみたいなんで、そんな話題の振り方かいっていう風に思ったぐらいの IGF なんで、
なるほど、ね、
基本的に、まあ、猪木は僕は嫌いになれないです。嫌いになれないけど IGF は肯定できないですね。
うん、せやな、なんかな、藤田も
プロレス
でき
上手くないでしょ、うん、結局プライド行ってちょっと格が上がっただけで、
そうそうそう、格が上がっただけで、
小川直也もそうじゃないですか、
うん、
結局あの人もガチが強いかというとちょっと幻想な部分でずっと続いてる人なんで、
柔道は強いと思うけどね、
ええ、
うん、じゃないからね、
は
い、
あのプロレスできない二人を頭に添えてですよ、
そうそうそう、でスワマとかそんなやるやんか、
ええ、
それスワマがかわいそうやねんだ、
いや本当そうですよ。どうやってプロレスを成立させるかっていうね。そう
そ
う
そ
う、
多分スワマもそんなにしたくないんじゃないかなと思うけどね。
でもあれはなんかやれって会社から言われたんじゃないですか。
なんか誰が得なんて思う。
そうですね、
まあまあいいや、はい、 次のメールいきます。
はい、あ、まだ
あるよ。
ありがとうございます。
同じ日に来たメールがあります、
はい、
これね、ダンさんやねんけど、
お、
うん、どうもダンです。
はい、
俺とレスラーのコーナーってまだ生きてますか。
お、
最近撮った写真をいくつか送ってみます。
はい、
え、
ということで、まあ、メールが5つほど来てるんですけども、
あの写真が添付された、
うん、
ほう、
まあ、これまたハマーが来てる時にゆっくり紹介しようかな、
はいはい、
俺とレスラーはハマーが担当なので、
はい、
で一応ホームページ載せたかったら載せてもいいですよって上から目線で書かれたので、その時には全部載せます。
そうですね、
はい、
今回は載せない。
今回
は
載せません、
載せません、
はい、
ちなみに、
うん、
あ、それも言わないでおきますか。
言わん方がいいと思う、ね、うん、ハマーは喜ぶと
思う。大物ですか。
結構ね、大物やと思うよ。
へえ。
ドルフィンが好きな人もいるし。
あ、そうですか。
うん、
この間ちょっと家で一人で飲んでましてなぜかデンジャラスケートね、
はあ、
夜中 LINE でやってた時に、はあ、お互い あの プロレスのレスラーと撮った写真をこう見せ合うみたいな展開だったんですよ、はあ、酔っ払ってね、
は
あ、であのデンジャラスケートもなんか結構ね
持ってるよね。
そうですね、うん、持ってるんですけど僕も負けちゃおれんと思いまして、
うん、
こう出していったものの、この僕のスマホ iPhone に載ってるのがなかなかなくなったんで、
は
あ、昔撮った本当写真ですね、アルバムを、
うん、
取り出してアルバムをこう直にスマホで撮ってずっと送ったんです。ちょっとトモキンさんちょっとだけ見てもらえませんか。
いいよ。あ、これ赤いパンツの頑固者これ田中みのるやんか。
ヒートめっちゃ可愛い。俺若い
おお、マッチョマッチョマッチョ。
フリツ大会に行こうと思った時に普通に歩いてたんです。
あ、そうなん。
ドラゴン
ホルフェーマーが
あ、
おー、これお宝やんか。これ
風化今のところこれだけです
あのこんなんを夜中にな
んでそんなした
お互い送り合って、うん、すげえすげえって。
お二人仲いいねちょっと焼いちゃおう。
本当ですか、うん、
それ俺とレスラー乗せようや。
いや、デンジャラス系もハマーに送りやって俺とレスラーに送りやって言うんですけど、うん、そんな夜中にハマーに送ってもなかなかね悪いなと思うんで。
いや別にもう今送りな。そしたら、
え、
今送る、
マジですか。
今送る、全部まとめて送る。
あ、じゃあちょっと送ってみますね、
うん、送っといて、
はい、
そうこうしてる間にもう一つメール読みますね。
はい、
はい、続きましてのメールです。
はい、
いつも楽しく拝聴しています、はい、ダンです
え、今日ダンさんスペシャル、また
メールスペシャル。
あ、メールスペシャルですね、うん、
7月3日配信第215試合を聞かせていただきました。これ一番最新ですね。
あ、そうですね、はい、うん、
今回はタイトルを見てゾッとしました。
え、
最終回かもってやつ。
ああ、はいはい、
うん、急に最終回どうして。私が急にメールを送らなくなったことと関係あるのかと心配もしてしまいましたが、ただのオープニングネタ切れですか。てんてんてん、なんだよ、水臭いこと言わないでくださいよ。ネタがないなら言ってくれれば送りますよ。ということでいくつか提供します。
はい、
まあいろいろあって、
はい、
ヘビーリスナーの端くれとしてはこのラジオがなくなるのはやっぱり寂しいので、最終回だなんて言わないでください。できる限りの協力はします。よろしくお願いします、ダンと。
ほう、ちゃんと聞いてくださって、ね、タイムリーにメールもくださっているじゃないですか。
まあね、
うん、
まあ、言うまで怖いねんけどね。
あ、でもフェイスブックは友達申請してくれあ、申請を了承してくれないんですよね。
まあいろいろあるんちゃいますか。でやね、
はい、
でやね、実はこの3つは前振りで、
はい、
過去にいただいてたメールの中でそのダンさんからいただいたメールで、
はい、
ちょっとねこれを話したいなっていうメールがあったんですよ、
はい、
でこれを今日は話をしないと思います。
そうですね、なるほど、
壮大なる前振り
すごいですね
11月6日にいただいてるメールです
、はい、
いつも楽しく拝聴しています、はい、ダンです、
はい、
11月1日配信第182試合を聞かせていただきました、
はい、
オープニングのチョップの話ですが、多分チョップの話したいと思うね。気づいたことがあります。
好きなチョップかな。
最近のプロレスラーの打撃ってチョップかエルボーの二極化しているということです、
はい、
ほとんどの選手がどちらかに偏っているような気がします、
はい、
ただWWE は特殊でナックルを頻繁に使っていますね。向こうはナックルに対する規制が緩いような気がします、
はい、
それからチョップの使い手はみんな逆水平を使ってて正常なチョップを見かけなくなりましたね。
なるほどね、
うん、ということで、まあ、いろいろ書いてあるんだけどこのチョッ ップとエルボーの話って面白いなと思って、
はい、確かに
確かにね
確かに、
アメリカでチョップ、
はい、
逆水平をすると言ったら、
はい、
もうイコールリックフレア、
あそうですね、
うん、
チョップしてフ
ー、そうそうそうそうそうそう、あれをするともう他のレシラーがしてもみんなお客さん方法言うから、
あ
イコールそうやねんね、ナイフエッジチョップって言うんけど、
おお、なるほど、うん、
だからやっぱりあれなんかな、そのフレアのイメージが強いから使わへんっていう部分もあるのかもしれない、
それはアメリカでは、
アメリカではね、
はい、
うん、日本では逆にその橋本真也がやってたような、
何、
毛先切りチョップ、
毛先切りチョップ、
うん、ああいうのは意外とする人がいない、
そうですね、逆水平以外のチョップで僕も思い浮かんだのが橋本です、
うん、
それ以外振りかぶったチョップってないですよね、
あんまりないよね、ババさんぐらいかな、
う
ん、
ああ 16、
ね、ババチョップ、
ババチョップ、うん、そうですね、野球のピッチャーだ、まあ、ボールを投げるフォームでやるチョップというのはいないですよね、
うん、ほんまに、ね、川田もチョップしてたけど結局逆水平やし、
そのチョップでいうと、
うん、
やはり一番チョップの威力が伝わったのは僕天竜源一郎なんです。
あ、そうやね、
で実際、まあ、重そうだし、うん、痛そうでもあって、うん、まあ、あの辺りからもう逆水平みんなやいらっしゃるかなって、
そうや、ね、
で、まあ、小橋しっかり、うん、小島しっかり、連続のこうチョップをするんですが、うんうんうん、まあ、あれが痛いかどうかは別にして、うん、
見栄えはいいわね、
そうですね、
うん、
でまあ佐々木健介もやりまして、
うん、
ね、まあ、うん、その見栄えと相手に与える胸の傷跡も見せれるので、
うんうんうん、
そういった部分なんでしょうね、
そうなんやろねきっとね、ほんでね、その昔の試合見てたらさ、力道山っていう選手が空手チョップの
いましたね、はい、
あれがやっぱチョップのまず走りやんか、
そうですね、そこですよね、
うん、で相手の大体そのシャープ兄弟とかいるやん、外人がその空手ショップでバッタバッタとこう、
はい、それがね、日本人が爽快やったんですよね、
そうそう、でもあれって多分日本人にしたら確かに爽快やってんけども、もしかしたら外人はああいう空手ショップに対する免疫がなかったのかなと、
ああなるほどね、
うん、だってそういうのないもん、
うん、
そういう競技がないから、
はい、ないですね、
うん、だから前の前のお題にあったキラーカーンのモンゴリアンチョップとかも、はい、あれで行ったのはもしかしたらなかったのかなと、
なるほどね、
うん、
今あれ使ってるのって天山、
天山
ぐらいですけど、
桜
そう総合で、うん、あれをホイスグレーシーの時に桜庭が使って、っ、ね、うん、まあ聞いたかどうか分かんないですけど、
う
ん、あれを使ったっていうのはね、
そうそうそう、
盛り上がりましたし、
だからね、もしかしたらチョップっていうのが、アメリカっていうかあんまないのかな、海外には、
なるほど、
うん、というふうな感じがするのよね、
そうですね、確かに確かに、
だか結局リック・フレアっていう選手も、
はい、
あの人ももともと初来日は日本プロレスだけども、
あそうなん、全日本じゃないんですね、うん、
日本ね、でキャリアが長くって、あの人がその逆水平チョップを使い始めた時期がいつかは知らんけども、
はい、
多分少なからずジャイアント馬場っていう選手と天竜源一郎っていう人に感化されてると思うのよ、だからあの人がチョップを持って帰らへん限り、
はい、
多分アメリカではそんなにチョップする人がいなかったのかな、
はいはいはい、うん、
だからナックル、
あ
ボクシング、
はい、
の流れになるんやろうね、
なるほど、
うん、
でそのナックルを、まあ、こう使ってる僕のイメージはやっぱ猪木、まず猪木なんですよね、うんうんうん、ですけどナックルって基本的に反則じゃないですか、拳で、
うん
に殴るのは、
うん、
となると今度拳でない相手の打撃方法でこうエルボーになるんですよね、
うん、
で僕の世代からすると見始めた時にエルボーを多発してるのが三沢光晴なんです、
ね、三沢だね、う
ん、で他の選手のエルボーの打ち方と違うんです、
そうや、ね、
まずかっこいいの と、なんか当たって痛そうな感じがしたので、うんうんうん、なんでみんなこんな打ち方をしないんだろうと思ったのと、
うん、
俺も僕喧嘩はそんなしたことないですけど、うん、喧嘩したらこのエルボーで倒せるんちゃうかなっていうふうに思ったぐらいなんで、
倒せると思うよ、
う
ん、だってその前まで三沢光晴のエルボーまでは、
はい、
ドリーファンクジュニアのエルボー
や、なるほどね、
いわゆるエルボースマッシュ
って、あ、はい、西村治とかが
エルボーじゃないけどね、
勝ち上げる感じ、
そうそうそう、まあ確かに 当たってるとこはエルボーなんかもしれんけど、あれはエルボーじゃないから、
はい、
うん、あれがプロレスのエルボーやったやんか、
三
沢がエルボーっていうのを作ったんかな。
そうですね、でエルボーで倒した試合とかも出てくるんで、
いっぱいあったからね。でその後に田中将人とか、
あそうですね、うん、スライディング
そうそうそうそう、はいはいはい、ああいう風な展開に持っていったっていうのがあるから、だからやっぱりそのなんていうかな、プロレスの中での打撃の技っていうのは実は意外と制限されてて、はい、
そうですね、
そこからちょっとこうはみ出たものが進化する。
なるほどね、
うん、
やっぱそれは見てて痛そうな部分と本当に痛いのってやっぱそこはちょっと難しい部分でもあると思うんで ね、
うん、だって UFC の初期なんかやったら、はい、エルボー絶対あかんかったもんね。
そうですね、
切れるもん。
そうですそうです、
うん、三沢はちゃんとエルボーパッドしてるから切れへんけど
えそれだけですかね
それだけそれだ
それだけですね。
あのエルボーパッドすごい分厚いよ。
いやそうですね、
うんうん、
三沢のエルボーは未だにかっこいいと思うんですけどね。
あれは良かったよね、
はい、
うん、重く感じた。
あそうですね、
うん、
フォームでしょうね。
そう、多分あれは三沢は体が大きくないから、
はい、
うん、やっぱりヘビー級で鶴田にどんだけその、
うんうん、
なんやろ、ジャーマンスープレックスしてもさ、
はい、
バックドロップしてもやっぱり見栄えが悪いから
説得力もないですしね。
そうだからそこで打撃やったよね。
そうですね、
うん、タイガーマスク時代にキックはよくやってたから、次のものってなったんかなっていうふうに、
まあまあな、それは納得がいく展開ですね。なるほどね。
でもあれ以降新日本プロレスとかでエルボーを頻繁に使う人っていうのは、
はい、
あんまりいないのか。
いないですね、まあ、C っていや、あの小島が、
うん、
全日移籍した後に、
はい、
三沢と交わった時に、うん、なんかそういうの感化されて、うん、そのを受け取って今でも使うのは使うんですけど、
うん、
やっぱり軽くは見えますよ ね、
あ
の体重が乗ってないっていうかね、
うん、だから今三沢のエルボーの正当な後継者っていうのが、
はい、
意外といないのかもしれない、
ね、ああ確かにそうです、ノアにはエルボーこう使う人っていないんじゃないですか。
いないよね、もしかしたらあんまり分からへんけど全日本に行った人たち、
あ
秋山
塩崎とか、
うん、
使ってんのか。塩崎はなんか逆水平のイメージ
だよね、うん、まあ、秋山若干してたかなぐらいかな、はい、あの辺かな。まあ正直危ない技やから、
まあまあ確かにそうですね、
あんまりしてほしくないんだけど、
あ
れ三沢がやるから安心感は
まあまあそうですね。
うん、やっぱアメリカと日本でやっぱそこら辺のなんていうかセキュリティというか意識の差はあるけれども、やっぱ打撃ってすごく危ないから。
そうですね、確かにそうです
ね。猪木のナックルのいいところはあの危なっかしいところやろ。
そうですね、
うん、
そうですそうです。
でもそれはあんまりよろしくない
よね。えっって当てているかっていうとそういう部分があったりしません？
天竜のグーパンチ、
グーパンチ、天竜のグーパンチありでしょ？
ありない？
ありじゃないですか。だって天竜おそらくどっち左利きなのかな？ですけどこう右相手をパンチするのに、うん、まあ例えば右手で殴るにしたら、うん、右肩を相手より後ろに向けて殴ると思うんですけど、
うんうん、
前に向けて殴るでしょ。だからなんか可愛いじゃないですか。
天竜は押し込むもんね。
そうですね、
うん、猪木のそれとは違う。
あ違いますね、
うん、猪木のナックルパートはあんまり好きじゃないな。
本当ですか。
いやいいよ、絵的にはいいけど、ね、
こう弓を切るような感じで殴りますよ、
うん、なんかあの人もいつでもルール破ったるぞっていうのを見え隠れさせるやんか。
チョークスリーパーとかもそうですね。
なんかね、じゃあ総合せよって、
そりゃそりゃ何回かガチでやってるでしょ。
いや分からへん。
いやペール版と
そんな分からへん、分からへん、分からへんけどな、なんかなあんま、まあ、いいけど。
でも面白いお題ですね。すごいこのチョップと、うん、エルボーだけで、
うん、すごいいいな。まあ、これ実はメール半分ぐらいねんけど、うん、この前半すごくいいなと思って、改めて
そうですね、
やった次第で。だからドルフィンやからまあこういう話だけど、
はい、
ハマーとか司とかに言わすと、多分司なんか特にアメリカンプロレス好きやからやっぱりいろいろ思うところあると思うよね。
またね違う視点からもう、
またこれもっぺん使ってもいいかなと。
そうですね、うん、いや使い回しって言われますよ、
カバーです。
カバーオマージュです。
カバブロ
サンダヘテレイディオは全世界に向かって発信するラジオです。
楽しいトークはもちろん、 絞れたファンタジー気候情報ももっこりだくさん。
家族みんなで聞いてくださいね。
家族と言うな。
恋人同士で聞いてくださいね。
恋人と言うな。
毎月第2第4火曜日更新、
サンダーヘタレイディオ。
俺にも家族あるっちゅうねん。一緒に住んでないけど。
というわけで今回はメールを読みました、
はい、
たまには読みます。
そうですね、
うん、メールじゃんじゃん送ってきてください。
いや本当いただきたいですね、
うん、で今メールフォームね、
ええ、
メールテーマを作ってるから。
あそうですね、
ええ、そうそうそう。7月は、
はい、
もっぺんよしこのことを聞きます。
そうですね、
うん、
ええええ、
やつやから、
はい、
あのまだ送ってない方はぜひ、
はい、
送ってきていただければと。
本当そうですね、
うん、
あの改めて今だからこそちょっと整理してね、うん、皆さんで、
うん、そうね、あの話もねまだまだやっぱりややこしいね。
そうですね、誰の言ってることが本当なのかって結局いろんな人が見解出すんで分からないですけれど、
うん、
まあ改めてあれ2月に起こったことですから、
うん、
半年ぐらい経つわけですから ね、
う
ん、でこんだけ情報が出てきたこの中で皆さんが整理をして自分の見解をぶつけてくだされば、
うん、
まあ、僕らもいろいろと考えていることはありますので ね、
ね、まだその時にね、ゆっくり話しながら、ね、
そうですね、
うん、まあでもどっちにしても女子プロはドロドロしてますな。
本当そうですね、なんかありますね。
逆に言うたら、その新日本の東京ドーム、
はい、
すごくいい試合が連発やって、よかったけれども、
はい、
結局上半期はよしこに持ってかれたもんね。
そうですね、話題性だけで言えばそうですね、
ヤフーのトップになるぐらいやからね。
本当そうですよ、内藤試合せずに帰ったみたいな出てこないですもんね、ヤフーのトップにね、
う
ん、
高橋裕次郎試合放
棄、ね、全然ないですもんねプロレス。そう考えると
この間あのローカル電車プロレスっていうのが
ああ
ヤフーのトップの方に出てたらしいけど、
あれあのそこの地元紙にも結構載ってましたよね。
ああそうなんや、
はい、
あれもまたすごいね。
そうですね、
DDT ね、
そうですね、
すごいと思うわ。
やっぱ DDT はいいと思いますね、そういう面は、
ね、ああいうゲリラみたいなのが、ね、
そうですね、
すごいね。
でもそれもやっぱ新日本王道が、王道じゃないな、まあ、ちゃんとしたプロレスがあってこそ、
うんうん、そうそう、あれ新日本があれやったらあかんねん。
そうですそうです、
うん、
でも新日本がないと生きないですから、
あればっかりではまた加わるしね、
ええ、
いくら試合が組まれへんかってもさ、
はい、
小島中西天山あたりがローカル電車プロレスやったらちょっと嫌やもんね。
そうですね、
泣けてくる。ライガーやと許せるかな。
その辺で微妙なラインですね、キャラも
キャラキャラがあるからね、ちょっと永田とかがさ、
そうですね、
ちょっと得られたら寂しいもんがあるから。
そうですね、
うん、そこはもうね、
はい、
うん、あの DDT でいいと思いますよ。
そうですね、
アントニオ本田とか、
ああ、うん、大好きです。
で
アントンとマッスル堺は同い年なんでね、僕
あ
そう頑張ってほしいですね。
うん、
ディーノもそうですよ、確か。
あそこ3人同い年なんや。
そうです。
それで仲いいんやね。
それもあると思いますよ。あの入団した年とかと違いますけど、経緯も全然違いますけど、仲いいのはそこあると思いますよ。
スーパーササダンゴマシンが松竹芸能所属になったらしいね。
はい、マジですか、
うん、
へえ。
文化人枠で。
まあ、文化人なんですかね。
文化人やね、あの人はね。
まあまあ、頭ありますからね。すごいと思います。
あの人素晴らしいよね。
本当そうですよ。
ほんまにすごいと思うわ。
本当。僕だってサインもらいに行った時に、バンビって書かれましたもん。
めっちゃかっこいい。
バンビですよ。
めっちゃかっこいい。
いや、まっすー堺のサインが欲しいと思って行ったのに。
めっちゃいいな、そのトンチ聞いてる感じが。
いや、そこを僕が受け入れれなかったので、笑いにもならず、苦笑いで終わってしまいました。
めっちゃいいやん、バンビ。
いや今だったら、できる、あの、対応できますけれど、すごい。やっぱ、その辺の対応ってすごいなと思いますね。
なんかさ、マッスル堺ってさ、今個人的にめっちゃ友達になりたいなと思って、めっちゃ話したいな。
いろんな話、ね、僕あのマッスルっていう興行はもう初期から大好きなんで、
うん、
ずっと追っかけてましたし、ペイパービューもずっと買ってましたし、ずっと大阪でやるって言って結局やらなかったんですよ、
ね、
で、
うん、
引退を一回して途中で大阪で府立の第2で DDT やった時にそういう興行だけをやってくれたんですけれど、
うんうんうん、
実はマッスルがね、マッスルの興行改めてもう一回見たいですね。
あ、見たこと
ない。あの世界観、いや生で見たことないんです。
あ、一遍後楽園見に行ったわ。
マジですか、
うん、
それはどの試合ですか。
どの試合やったのかな、はっきり覚えてへんねんけど、うん、ハッスルを見に行った帰りやったか、 WWE の帰りやったかに
後、
はい、楽園にマッスル見に行った
わ。羨ましいな、
うん、めっちゃ好きやったもんマッスル、
いやマッスルめちゃくちゃ大好きです。
めっちゃ面白かったもんね、
未だに家で酒飲んでて酔っ払ったら最後マッスルで締めます
ね。マッスルで締めんの、
はい、
マッスルはね、なんかハッスルみたいなその底抜けの明るさではないねんけど、そのプロレスにすごく大事なとこがいっぱいあるんやな、
ね、はいはいはい、
なんか最後ほろっとくるとか、
あ、そうですね、
うん、あれはあれですごいいいと思う、
はい、
うん、DVD に焼けんの？
DVD に焼いてるのもありまして、まあ、DVD を DDT の会場で買って、
あ
のパッケージにサインをもらって、それはちゃんとマッスル酒井って書いてくれたのもありますしね。
今度みんなで見よっか。
ああ見ましょう。あの昔からの流れで僕の、まあ、総決算マッスル4と鈴木みのるとやったところかな。 あれは何でしたっけ、フィギュアスケートみたいな大会をオマージュしてですけど、みのるとガチンコみたいな感じでやって最後、キスオブクライでしたっけ、あそこ行って合格する、あ、金ちゃんの仮装大賞みたいな感じでしたけどね。あんなもんすか、
あの鈴木みのるとか高山とかが参戦してたところってすごい良かったよね、
あれをちゃんとマッチメイクするのもすごいですし、
で受け入れた鈴木とかがすごいなと思うんだよね。
マッスルが言うには武藤刑事にもオファー出したけど何百万って言われたらしいんですよね。だからちょっと断ったっていうの、鈴木みのるがあの世界観を受けたとかね、
うん、
まあ、初期から言うと大橋とおるがなんであの世界観を受け入れたかっていうのもありましたけどもね、あえて徐々にこうどんどんどんどん広げていったのはすごいですね。
マッスルはやっぱすごいよね、あれは、うん、めちゃめちゃ完成してたから。
そうですね、
あんまマッスル酒井がおらへんくなって、終わってしまったけど、あれは続けるべきだと思うけどね。
そうですね、うん、もう一回やってほしいなと思いますね。
うん、
まあ、今はねその自分の親御さんがやってる会社もそうなきゃいけない、
酒井
しながらね、プロレスもしなければいけないので忙しいでしょうけど、酒井専務頑張ってほしいです ね、
ほんまね、
はい、
めちゃめちゃいいもんね。
え、ダンさんの話しなかったでしたっけ。
え、そんなの言ってたっけ。
え、ダンさんだったと思います。
まあそれはともかくと
して、はい
はい、メールいただければと。
そうですね、
思います。こうやっ
ていただければ
こ
んな話ができ
ます。ぜひぜひメールください。
楽しみにします、
はい、最終回で今はしませんのでまだまだ続けます、はい、
続きます、
はい、というわけで今回お届けしましたのはトモキンと
ドルフィンでした、
はい、次の試合もこう期待。
ダンさん友達承認してね。
ポケットの中に隠れてる野望を出さずにいて埃りまみれてる、やると決めた気持ちの行方は明日から野郎になり下がってしまって、理想と現実のギャップに挟まれて、それでもねやるしかないんだね。指切り。
タラプロではプロレスラブ5、6人に話してほしいテーマ、ご意見とかご感想を募集してるよ。ダラプロのメールアドレスは info@daraproducom、 info@daraproducom まで送りください。待ってるよ。これマジマジマジ。